聖書詩編55編23節、マタイによる福音書6章25から34節。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたを支えてくださる。主は従う者を支え、とこしえに動揺しないように計らってくださる。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも延ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父は、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。説教、だから悩むな。ただいまご一緒に聞きましたマタイ福音書の箇所は、聖書全体の中でよく知られている箇所の一つです。聖書に親しむようになって、今日の箇所にあります、空の鳥を見なさい、野の花を見なさいという言葉に触れた方もおられるかと思います。これらの言葉はそれぞれのものを見させるのが目的ではなくて、あることを考えさせるためのものです。そのあることが思い悩むなです。この箇所では思い悩むなが繰り返されます。主イエスはご自分に従う人たちに思い悩むなと言い聞かせておられます。思い悩むというのは心配することです。私たちが多くのことを心配している、あるいは心配するようになるに違いない。そのように主イエスはご存知です。まさにその通りでありまして、小さなことから大きなことまで心配の種は次から次へと出てきます。今現在心配していることがあったり、また将来をもって心配になったりする時もあります。心配が小さなうちはまだ心にも余裕がありますが、心配が高じてくると心に余裕がなくなってきます。心が心配で支配されるようになります。その結果、夜も眠れなくなるということが起こります。心配症ぐらいで済むならまだいいんですけれども、本当に病気になってしまう人もいて、そうなりますと深刻です。シエスが言われるように、思い悩まずにいられたらどんなに良いでしょうか。でもそういうことが現実にあり得るでしょうか。まずシエスが言われたのは、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むなです。自分の命の心配が真っ先にあります。よほどのことがない限り、 まあ、生きていたい、死にたくないと思うのが人間だからでしょう。何を食べようか、何を飲もうかと心配するのも、食べたり飲んだりすることで生きていけるからです。聖書の舞台となっているパレスチナ地域は乾燥した場所です。お店に行けばたくさんの食べ物が並び、蛇口をひねれば水がジャブジャブ出てくるような場所ではありません。食べ物や飲み物は貴重品です。また当時はその日暮らしにもこと書くほど貧しい人が多くいました。家に帰れば必ず食べ物や飲み物があるわけではありません。ですから自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと真剣に思い悩む人は多かったと思うのです。まあ、現代では食べ物や飲み物については地域によって偏りがあります。食べ物をゴミとして捨てているところがあります。飽食の時代などと言われます。しかしその同じところで一回の食べ物に苦労する人がいます。何を食べようか、何を飲もうかというのは決して遠い世界のことではありません。また食べ物や飲み物でとりあえず苦労することがなくなりますと、まあ、今度は健康にいいのはどういう食べ物なのか、まあ、そういうことに私たちの関心が移っていきます。がんにならない食べ物とか、認知症になりにくいものとか、まあ、そういうことが気になるわけです。まあ、やはり何を食べようか、何を飲もうかと思い悩むわけです。結局私たちは自分の命のことで絶えず思い悩みます。食べ物や飲み物だけではありません。健やかに生きていたいと思うわけです。まあ、おまけにできればコロッと死にたいと、まあ、死に方まで心配します。周りに迷惑をかけたくないという気持ちは理解できますけれども、まあ、死は私たちが好き勝手にできるものではありません。まあ、いずれにしましてもこのような私たちですから自分の生だけではなくて死も含めて思い悩みは尽きませんけれども、主イエスは思い悩むなと言われます。心配するなと言うのです。思い悩むとき私たちは心の中が思い悩んでいることだけでいっぱいになってしまいます。他のことが考えられないくらいんです。食べ物の心配だったら、心の中は食べ物一色になってしまいます。余裕がなくなるわけです。誰かが何か助けになるような言葉をかけてくれたとしても、その言葉は届きません。まあ、厄介なのは、今安心だからといって先の保証がないことです。今食べ物があると言っても、1ヶ月先、1年先まではわかりません。極端なことを言えば、明日のことも私たちにはわかりません。まあ、それで余計に心配になる人もいます。食べ物だけではありません。私たちは自分の命でさえ、明日のことはわかりません。ですから、心配が常にあるのかもしれません。そうなるのは自分の信仰が弱いからでしょうか。そうとも言えません。信仰の父と言われるアブラハムも思い悩んだ時がありました。神から召されたアブラハムは神に示された土地に向かい始めましたが、途中エジプトに滞在することになりました。エジプトに入る前に、彼は自分の妻が美しいので、エジプト人が自分を殺して妻を奪うのではないかと心配になりました。まあ、そこで妻に自分の妹ということにしておいてほしいと頼みました。まあ、そうすれば自分はエジプト人に殺されずに済むと思ったんです。自分の命の心配をして、自分だけでなく、 妻にも嘘をつかせることにしたわけです。信仰者だって思い悩むのです。仕方がありません。私たちは完全ではないからです。ただいくら心配だからといって、やっていいことと悪いことがあります。心配のあまり冷静さを欠いて、善悪の判断が鈍る時が私たちにはあるようです。私たちは心配一色になると余裕をなくしてしまうのです。そこで主イエスは、空の鳥をよく見なさいと言われます。あなた方と違って空の鳥は種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。種をまいて刈り入れをして蔵に納めるのは、食べ物を蓄えておくために人がすることです。食べ物が自然にできるのを待っていないで、種をまいて育てます。水をやったり肥料をやったりします。時期が来たら収穫して蔵に納めます。なぜこんな手間がかかることをするのかと言いますと、先々のことを考えているからです。自然に収穫できるのを待っていたら、収穫量にばらつきが出てしまいます。刈り入れをせずに放っておいたら、せっかくの収穫が無駄になります。蔵に納めなかったら、この先食べ物がなくなってしまう恐れがあります。つまり先々の食べ物に困らないようにするために、前もって手を打っておくわけです。これは人間の知恵です。このことは前の箇所で言われた、地上に富を積むことにも通じます。富を積むというのは平たく言えば預金です。先々お金で困らないように前もって蓄えておきます。誰でもすることです。食べ物も同じように蓄えます。それが種をまき、刈り入れ、蔵に納めることです。ところが、鳥はそんなことはしないよと、シエスは言われます。空の鳥は人のように食べ物のためには働かない。餌になるものを少しだけ取っておいたりすることもあるかもしれませんが、人のように大々的に食べ物を蓄えたりしません。鳥だって食べ物に困ることはあるでしょうに、どうして蓄えないんでしょうか。知恵が足りないからでしょうか。そうではなくて、あなた方の天の父は鳥を養ってくださるからです。食べ物の心配を何もしていなくても、天の父が食べ物をお与えになって養ってくださいます。食べ物のために働かない鳥にも神は心を配ってくださいます。だから鳥は空を飛んでいられます。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。鳥に比べれば私たちの方が価値あるものだとイエスは言われます。神は人をお作りになるときにご自分に似せて作られました。そして人を祝福なさいました。鳥でさえ神は養っておられるんですから、神が祝福なさった人を神が養わないはずがあるでしょうか。神は養うためのものを私たちに与えてくださいます。だから思い悩まなくていい。心配するのはやめなさい。次にシエスは、野の花がどのように育つのか注意してみなさいと言われます。野の花はユリと訳されることもありますが、実際にはどこにでも咲いている野草であるようです。空の鳥をよく見た後は、野の花を注意してみなさいとシエスは言われます。空の野の花がどのように育つのかをです。育つところを見るためには繰り返しじっくり観察しないといけません。鳥を見るときよりも注意力が求められます。 野の草は働きもせず紡ぎもしません。野の草は働かないというのは先ほどの空の鳥と同じです。紡ぐのは服を織るために人がすることです。でも野の草は服を織ったりしません。美しく装うために働かないのに、注意して見ているうちに成長して美しい花を咲かせます。ここで主イエスはソロモンを引き合いに出されます。ソロモンというのはシエスがお生まれになる約1000年前にイスラエルの王でした。イスラエルの繁栄ぶりは近隣諸国にも知れ渡っていました。繁栄したので王の暮らしぶりはおのずと贅沢になります。美しい服を織らせては身にまといます。そのためどんな服を身にまとったら自分がよく映えるか思い悩んだのではないでしょうか。まあ言ってみれば贅沢な悩みです。ところが繁栄を極めたソロモンでさえ野の草の美しさにはかないません。働くこともせず明日には枯れてしまうかもしれない野の草でさえ神はこのように装ってくださるとシエスは言われます。野の草は自分が着飾るために自分のよ人間のように働きません。それなのに神は美しく装ってくださいます。美しく装うために働かない野の草にも神は心を配ってくださいます。だから野の草は美しい花を咲かせます。あなた方にはなおさらのことではないかと言われます。野の草に比べれば私たちの方が美しく装わされるとシエスは言われます。野の草でさえ神は装わせておられるんですから、神が私たちを美しく装わせないはずがあるでしょうか。神は私たちを装わせてくださいます。だから思い悩まなくていい、心配するのはやめなさい。空の鳥野の草にも神は心を配っておられます。食べ物や着るもので私たちがあれこれ心配する必要はありません。これまで心配してきたとしてももうこれで終わりだとシエスは言われます。なぜならあなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知だからと言われるんです。私たちが必要としているものは何であるかを天の父はご存知です。空の鳥を養い野の草を装わせる神は私たちの必要をもご存知です。なぜならシエスがあなた方の天の父と言われるからです。シエスの父であられる神は私たちの父でもあられます。私たちの天の父は私たちが願う前から必要なものをご存知なお方ですから、私たちにシエスを与えてくださいました。五章の三条の説教の始めにもあります通り、シエスを通して神の国の約束を与えてくださいました。シエスが流された血によって、私たちに祝福を約束してくださいました。私たちの命が尽きた時の必要を神は備えてくださったのです。シエスが言われるのは、信仰さえあれば食べ物も着るものもどうにかなるということでしょうか。現実はそうではありません。シエスが言われるのは食べ物とか着るもの、それ以外にも自分の命を支えるこの世のあらゆるものに心を奪われたままでいいのかということです。 この世のものを心配して、この世のものに支配されながら一生を過ごすのがいいのか、そういうことなのです。そこでシュエスは、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいと言われます。何よりもまずですので、思い悩むより先にすることがあるわけです。それが神の国と神の義を求めることです。神の国は神のご支配とも言います。神は神の国の王として私たちを含めてすべてをご支配なさいます。私たちはシエスを与えられたことによってその神に仕え、自分をお委ねできるようになりました。私たちを神に納めていただきます。何もかもご支配なさるお方が私たちを納めてくださるのですから、私たちが心配することは何もないはずです。また神の義は神との正しい関係です。神のご支配に自分の身をお委ねする以前に、人は清い神との関係を持てるだけの清さがあるかどうかを問われます。この必要も神によって与えられました。私たちの必要をご存知の神ですから、シエスをお与えになって十字架の死によって私たちの罪を許してくださいました。神はシュエスを信じる人と正しい関係を回復させてくださったのです。神の国も神の義も私たちに与えられましたので、私たちはそこにとどまらなければなりません。求め続けていくわけです。シエスによって与えられた神の国と神の義ですから、信仰によってシエスとつながり続けます。ですので神の国と神の義を求めなさいというのは、シエスだけを信頼して生きていきなさいということかもしれません。私たちの必要をご存知で、私たちの救いを成し遂げられたシエスを信頼することだと思うのです。そうすると一番大切なのはシエスだということです。何よりもまずシエスを求めるわけです。シエスに救いを求め、シエスにすがります。シエスの交わりによって救いを確かなものにしていただきます。シエスが私たちの心の中のすべてになられるようにします。その時には私たちの心の中にある心配は居場所を失うはずです。つまり思い悩みはなくなります。これを具体化するには、シエスを中心とした生活を整えていくことが大切になります。シエスとの交わりを求めます。それは祈りであり礼拝を捧げることです。私たちは礼拝を捧げることでシエスを求め、神の国と神の義を求めているわけです。祈りと礼拝の生活によってシエスと交わるのを何よりもまずすべきなのです。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。これがシエスの約束です。私たちはシエスを信頼して生きていきます。そうすれば私たちが必要とするものは加えて与えられます。このシエスの言葉を聞いたであろう弟子の一人ペトロは、後にペトロの手紙と呼ばれる手紙を書きました。その5章7節でこういうことを書いています。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。私たちの必要を何もかもご存知の神が、私たちにシエスをお与えくださいました。神与えず私たちを心にかけてくださっています。 主イエスを信頼して生きる私たちに、神は必要なものを必ず与えてくださいます。思い煩いも神にお任せしていいわけです。だから明日のことまで思い悩むな、主イエスは言われるのです。実際には思い悩むことがあるかもしれません。信仰の薄いものですので、何事も完全というわけにはいきません。ですけど、その日の苦労はその日だけで十分です。思い悩みも苦労も明日に持ち越さないで、そのままにしておけばいいんです。それよりも主イエスに私たちの心の中のすべてをご支配いただきます。思い悩みはいつか過ぎ去ります。しかし主イエスのご支配は永遠に続くのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、イエスキリストは十字架で私たちのために血を流されました。尊い犠牲によって私たちをご自分のものとなさり、神の国の約束を与えてくださいました。あなたがキリストを通して祝福をお与えくださったことに深く感謝をいたします。あなたが私たちを心にかけてくださっていることを知らされました。しかし、十分に信頼できなくて思い悩むことの多い私たちを憐れんでください。主なるキリストよ、私たちの心の隅々にまであなたがご支配をお与えください、ご支配なさってくださいますようにお願いいたします。思い悩みにとらわれることなく、主から与えられる恵みの中で日々を過ごしていけますように、どうか私たちを強めてください。教会の伝道のために計画した礼拝を来週いたします。キリストの呼びかけにお答えして従う人を起こしてください。準備しておられる星名先生に聖霊の力を豊かにお与えください。また私たち一人一人にできることをお示しくださいますようにお願いいたします。願いつつこの場に集うことができない一人一人をどうか顧みてください。困難の中にある人、苦しみを抱えている人、悩んでいる人、どうかあなたが助けの手を差し伸べてください。病気の人、治療中の人を癒してください。手術を控えている人がいます。どうかあなたの御手の技をお示しください。また体が弱っている人を支えてください。不安を覚えながら過ごしている人をどうかあなたが支えてくださいますようにお願いいたします。どうか一人一人に必要なものをお与えください。看病している人、介護している人には健康を与えください。どうか神の国を来させてください。一人一人にそのための備えをなさせてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。